Call me 10。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
新野明秀です。
アシスタントの吉村香里です。
少し進んできましたか？
はい、
はい、
随分違いますね。
随分違いますね。1週間、いや数日前のさ、あの暑さから、はいはい、何ですかこの涼しさは。
まあでもまた多分暑くなりますよ。
盛り返すのね。今この、この時間帯にですね、福岡31度ぐらいだそうです。今日なんか35ぐらい行くらしいんで、まあ、ご注意くださいということと、あの昨日えらい涼しかったんですけど、僕福岡いなかったんで、
はい、
群馬の高崎におりまして、昨日、
うん、
なんとですね、
はい、
一昨日高崎の、高崎に入って、昨日の、まあ、最終でね福岡入りしたんですけども、一昨日入った0時頃はですね、なんと高崎、あの高崎ですよ、
うん、
今年40度超えた、うん、15度。
嘘、
寒かったな。駅前出たらさ、うん、高崎のちょっとヤンキーの兄ちゃんとか姉ちゃんもみんな長袖
来てました。
長袖、うん、ありえんだろうと。あの高崎が、高崎って隣の駅ね、熊谷だからね、
うん、ああ、はい、
めっちゃ暑いのよ、
うん、
それが15度ってさ、かと思えばね、甲子園暑いですね。
暑いですね。
いやー、昨日のツーランスクイズ感動したな、はい、
感動しましたね、う
ん、多分甲子園ではあのトノマ以来じゃないかって言われてるんですけど、じゃ漫画だよそれ。
それドカベンの話。
そうです、はい、
もう分かる人が少ないぜ。
そうなの、
少ないよドカベンは。
やっぱ、ね、ゲストさんもね、大体若いからね、僕らおっさん、おっさんおばちゃんでしょあなた。
はい、私は分かりますけどね。
あ、おっちゃんだね。
今メジャーの時代ですか。
メジャーなの、うん、あ、そう、そうなんだ。まああのショータイム好きですよ、大谷君も、
うん、
ね、はい、ということで、今日もショータイムでしょうかね。着物小町スペシャルということで、
はい、
お着物に関係している方々プラス お着物に関係ないんですけども、あの無添加和食の方をお招きしております。あと、まあ、ゆっくりですねお話を聞きたいと思います。本日もよろしくお願いします。
77.7 Call me 10。
はい、まずはリーダーズトークのコーナーです。本日リーダーズトークはですね、 おうち教室小町噛みそうなですけども、淵上敏子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してる。なんかね、固まっちゃって喋れなくなったりするらしいんで、放送禁止用語とか乱発するとかする、
まあ、ない
ない、うん、ないね、ないね。放送事故起きるシーンとなっちゃう可能性がある。あの、そうそう、そうなった場合ですね、今日あのね、もともととしこちゃんを紹介してくれた舞鶴キッチンの小樽さん来てますんで、ああこちらのことあんま喋んないね。アシストしてほしいなと思ったんですけど、まあ、残念ながらということで、ということであのお隣にはですね、2回目の登場でございます、
はい、
スイダーレの代表井上裕二さんです。
はい、よろしくお願いします。
あの着物つながりでね、もし何かこうあれば、
はい、
あ、一言二言、突っ込んでもらえたらなと思います。はい、皆さん含めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもですね、今日はまああのお着物のイベントやろうかなって、ね、話だったんですけど、
はいはい、
なかなかですね、この猛暑もあって集まりが悪かったですね。
ですね。まあ、暑いとね、出たくないですね。
でもさ、暑いのその格好大丈夫って感じだけど、
今日あの元々浴衣のイベントだったので、浴衣を着物風に 着て、着てます。
なるほど。あ、じゃあそれは浴衣なのね。
そうです。
元々はね。
はい。はい、
じゃあ本当に暑いのは井上さんだ。
いや、僕もこれ浴衣ですよ。浴衣だけどこの下にちょっとジュバン T シャツを着てて。
なるほどね。
ちょっとまあ寄せてる感じです。襟襟だけしてるのも全然変わりますから。
うん、
そうですね。う
ん、じゃあまああれだね、見た目が暑苦しいのは小谷さんのその T シャツかな。
蛍光色
で、蛍光色だね。ただ舞鶴キッチン の、のオフィシャル T シャツを着て奥平さんご出演いただいております。またその辺もですね、しっかりお聞きしたいと思いますが、まあ博多織のね、まあ、中心地メッカの、ね、まあ、博多ですけれども、まあ、最近はあれですか、博多777周年ということで博多織か、ということもありまして、まあ、イベントもね目白押しですけれども、どうですか、着物を扱うお仕事としてはただいま大変忙しいという感じですかね。
ですね、福岡はこの浴衣、他の地域だと浴衣はお盆までと言われてるんですね、うんうんうん、あとの鹿児島出身なんですけど、鹿児島でさえ、
はいはいはい、
でも博多は、うん、秋9月の北条山では来ていいですよっていうちょっと緩い、
そうなの、
着用期間がすごく長いので浴衣を重宝できるすごい素晴らしい土地だなとは思います、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。なんかさ、博多のホテルもさ浴衣出せばいいのにね。
あ、貸し出しようとか。
そうそうそうそうそう、ちょっと忙しくなるでしょ
ですね。
で、着物と、そもそもね着物と浴衣って、まあ、洋服で言ったらさ長袖と半袖ぐらいの違いかなと思ったら全然違うんですかね、うん、どうなんですかね。
浴衣、うんは元々がスタートが、うんうんうん、脱衣場で着る、
うんうん、はい、
浴着、
うんうん、
浴槽の浴ってか、はいはいはいはい、浴着って始まったものが寝巻きになって、うんうん、で今お外でも着て出かけられるようにこうちょっと変わってきてるところなんです、ね、
なるほど。じゃあ旅館に行って、ね、浴衣に着替えてちょっと温泉入ってでまた食事してっていうのはあれ普通なわけですね、そもそも、ね、
そうですね。でも、うん、結局皆さんが集まる場所、うん、レストランだったりでは、うん、その浴衣では着用しないでくださいって必ず書いてあるのは、はいはい、やっぱり、
うん、まあ、そう洋物の、ね、はい、そういう、う
ん、はい、
なるほど。まあでもいいんじゃないの、浴衣でもって感じますけど。
私は浴衣を着ても別に構わない。もうホテルに置いてある本当に湯上がり着として置いてある分はもうザ浴衣なので、
はいはいはい、
ザ柄とか、
そうですね、
ザ浴衣をこの、じゃあ襟をつけました、はい、昼間から歩きます、やっぱりおかしいんですよ。
着方とか、
そうですね、
柄
大事ですよね。
なるほどね、はい、ちなみにその浴衣ってこうパッとこう見た感じというか、まあ、いわゆるその旅館の中でね、冴えない浴衣もあれば、外に来てもいいさ、冴えてる浴衣っていっぱいあるわけです
よ、はい、あります、あります。
ちなみにどれくらいの種類がなんかあるんですかね。
種類、
いや、もう無限にあるって感じですか。
そうですね、もうデザインなので、うんうんうん、もういろんなデザイン、そのされ浴衣を作られる会社が違えばもういっぱいあるので、
なるほど、
夏の浴衣のコーナー行くと目移りするぐらい、
はあ、ほら博多織ってね、うん、前もとしこちゃんにアドバイスをもらって、はい、この柄のね、何個この柄があったらこれがちゃんとした博多織とかね、いう、まあ、そういうルールがあるじゃないですか、はい、からするとなんかすごいこう制限がね、博多織ってきついのかなと、
うん、
だから博多織の浴衣ってすごい少ないのかなと思ったんですけど、そんなことないんですね。
博多織の浴衣ってなると、やっぱりその博多織の柄を入れない
と、
入れてるのがやっぱりいいというか、もうパッと見分かると思う。
じゃあ浴衣って言ったらもう無限にあるけども、博多織というふう、博多織の浴衣って言ったらまたその中でいくつかこうルールがあって制限があって、
糸の制限とかいろいろあるので、
その辺はご存知ですか。
うちは本当帯しか作ってなかったので、その辺のあれは詳しくは分からないんですけど、やっぱ献上柄っていうのが一応博多織のマークみたいな感じになってるので、まあ献上柄が入ったら博多織だなっていうふうに認識する方が多いっていうイメージですかね。
でも本当はそうじゃなかったりする。
まあ、なんかやっぱよく真似するようになんか、ね、似たようなの帯でもそうですけど、まあ、ああいうの入れて博多織っぽく見せて 綿 100% とかそういうのとかも結構今あったりするので、
なるほどね、
まあ、何とも言えないですけどね、
うんうん、はい、まあ 着物をね着るということがなかなかほら自分じゃできないから、うん、着付師さんっていらっしゃるわけじゃないですか、はい、でまあ着付師さんってね年配の方がこうわーっと絶対こういる中で、はいはい、最年少ですか。
いやいや若い子はまだ
いるの。もっと若い子が本当にじゃあ中間ぐらいですか。
です。私が今所属しているその着付けの協会の一番下は高校生です。
へえ。
で師範、はい、講師にちゃんと合格されたので。
へえ。じゃあその子はもうその後は就職せずにそのまま着付け師として。
どうなんでしょうね。
いやあのね京都にね行った時に京都の、バーのお姉さんが和服着てかっこいいお姉さんがいたんですよ。30ちょいちょいぐらいだったかな。
のみお客様でですか。
いやいやバーの経営してる側にね。で髪の毛ちゃんとこう言って、はい、でかっこいいなと思って浴衣も着物もかっこいいですねって言ったら、いや実は私仕事なんですこれがと。髪結いのプロ兼着付けのプロ、うんうん、で、仕事が昼間だけでは食っていけないから、うん夜はバーここを経営してますっていうね、うん、そういう人がいて、なんだ髪の毛の髪結いと着付けとこうセットにしてるんだなっていうのちょっとね驚いたんですけども、さすがにでも福岡髪までやらないですよね。
ですね。もう美容室に行かれる方が多いかな、うん、
美容室でやって、
もう美容室の方が着付ける
着付けをすると。でじゃああれか、美容師さんが着付けの資格も取るという感じですかね。
お勉強に来たりはされますね。
うん、うん、なるほどね。まあ、男としてはね着付けされてねなんかこうね楽しい時間の後ってやっぱ大変だなっていう、無理なんで、うんうんうん、無理なんでその後は大変だなって感じはしますけど、まあ、それでも人気があるわけですね、うん、はい。たまに着物着ます。
着物着ますよ。
あ本当、
はい、浴衣は今年はちょっとまだ着てない。今日本当はね浴衣着てこようかなと思ったんですけど、うんうん、ちょっとこの前に配達があったもんで、何やこの花や浴衣で来たよって
チャラく思われちゃう可能性ある、ね。
なので
調子こいてるなこの人っていうさ、
そうそう、うん、それがなかったらね本当に浴衣で行こうかなと、う
んうん、じゃあそれはまあなんか自分でパッとこう着れるわけじゃない。浴衣は浴衣は簡単にね。浴衣は着物は着付けがないとダメだよね。
うん、ちょっとやっぱ帯がねその前まではなんとかこうできるんですけど、うんうんうん、その帯からがやっぱりどうしてもこう自分じゃ見えないところなので難しいなと思
います。いやなんか僕らはねチャンピオンベルトが巻くとこの線が難しいんだけど、はい、着物の着付けと、浴衣の着付けと量はどれぐらい多いですか。どれぐらいどっちが多いですか。お仕事的には
もう着物の方が
圧倒的に多いですか。
多いですね。
で、普通私服じゃ着ないでしょ着物って。
私服、
うん、一般的な活動の中においてはなんかやっぱりこうイベントとか。
そうです。もう冠婚葬祭、結婚式、同窓会に行くからとかいうそういうパーティーのために来
て。同窓会もあるのね。
同窓会ね結構多いですよね。
はい、
ああそう、
うん、そこにね着物で行こうっていう何だろう、うんうん、考えがあるかの方が増えたのは嬉しいなって思います。
なんか昔はさ PTA でね僕らが子供の頃はお母さんたち
参観日
で、ね、参観日お母さんって着物で来てなかった。
参観日ですか、うん、入学式卒業式じゃなくて、
まあ、もちろん入学式卒業式もあるけども参観日に着物で来てる人いたよね。
い
たよね、うん、後ろ見たらさ、あお袋さんなんか着物で来てるみたいなお袋たちありえない今。
いや今はないですね。
今
はない。
じゃあ今やっぱ冠婚葬祭でしょ、うん、あと同窓会、うん、あと 何あります。結婚式もちろんあるよね、はいはい、結婚式とかもあるし、お見合い、
お見合いで着られるんですかね。
今だけお見合い
で
着物ないか。
どうかな。
ない。
いや私のところにはないですね。
ないね。なんかね俺ドラマの見過ぎだね。なんかね火曜サスペンスがないのかな結婚はい、はい、まあ大体女性かなと思うんだけども、女性だけじゃないんですね。
ですね。男性の方も着られます、
うんうん、男性どんなの着ればいいんですかね。
男性は
多分正直そんなに難しくはないんですよね、はい、女性みたいにその難しい結び方するわけでもないので、あんまり僕も聞いたことはないですね。着付けに行ってる男性っていうのはなかなか。
井上さんがねほらアイコンに使ってるね Facebook の着物と蝶ネクタイ、 はいはいはい、あれかっこいいなと思って、うん、なんか今風でね、
まあ、あれは、うん、そうですね、前出させてもらった時はそのデニムの浴衣に合わせて、
うんうんうん、あ、なるほどなるほど、はい、あ、そういうアレンジもいっぱいあるわけですよね、
うん、まあそうですね、でもかっちりしたのには蝶ネクタイ合わないと思ってたんで、カジュアルっぽいのにやっぱああいう蝶ネクタイもちょっと人がやらないようなことしようかなと思ってやらせてもらったんですけど、うん、
はい、で、ちなみにですね、こういった着物の、イベントって今すごい多いじゃないですか。年間どれぐらいやってるんですか。
私が主催っていうか、う
ん、まあもちろん主催とプラス他にも、
うん、プラス、うん、このやっぱり夏はやっぱり浴衣の時期なので、うんうんうん、浴衣でワイン会、それこそ
でも浴衣でワイン会ね、うん、はいはい、
もうあの某メーカーの萌えシャンドンとかはよくホテルで、
はい
はいはい、されてたりするので、うん、
いいね、日本酒だけじゃなくてこうワインと浴衣っていいね、うん、なんかね、うん、ちょっとこうね、あの海沿いのどこかね、レストランとかでね、
そうですね、
はあはあ、じゃあそういう組み合わせもありですね、じゃあね、
ありですね、お
すると、じゃあまたやりますかね、じゃあそういう今度ちゃんとやろう
アルコールメインで、
アルコールメインで、
アルコールメインでね
やっぱ着物とか浴衣を着ると綺麗に映る女性いるじゃないですか、うん、他がね、ね、ね、あの日頃そうでもなくてもいやいやいやいや、ね、あれ何が違うんですかね、
多分ですね、うんうん、主観ですよ、
はいはい、
帯を締めると、うん、体幹、はい、一番大事な部分がピシッてなるんです、
はいはい、
帯、
はいはいはい、
まあ、コルセットみたいな感じで、うん、はいはい、だシャーンって見えますよね、うん、背中が丸まってる人よりは伸びてる人の方がよく見えるの で髪の毛ももちろんまとめますし、清潔感がそこに加わるので見た感じ洋服の時よりも和装の時の方がよく見えるんだと思います。
あのやそれがよく見えなかったりする人もいますよね
それは着方ですね。
何がポイントなんですか、着方の。
ここ一番
胸周り、
はいはい、襟合わせ、
襟合わせ、はいはい、
これがあの花魁みたいにビーってなったり、ここがこんななってたりすると、やっぱり、
うん、
おかしいですよね。
いいんですけどね違うか、違うか、え、
これ上品な色気とだらしない着付けはやっぱり違うと思うので、
これきちっとこうね、首周りポイントですよ。あの今あのメモしてる人どうぞあのお願いします。首周りですね、まずね、はい、襟合わせね、襟合わせ、はい、はい、あとは、あと帯ですか。
あと帯です、帯の高さも大事ですね、うん
うん、はいはいはい、でこれでこう帯の高さによってこう背筋がきちっとこうなるってことですか、
はいはいはい、
なんか着物着ると自分で、うん、あ、背筋伸びてるなって分かりますもんね、はい、
うん、
シャンってなりますよね、
うん、とかこうしようと思ってもできないんで、うん、こうだらって、
う
ん、
そうか、ベンチプレスやるときにね、こうグッ
と高し締めたりする
いつもそれをしててください、
はい、であとは、あとこう後ろですか、
この襟焼き方ですね、うんうんうん、
なんかね、
男性はね、こうやって詰まってても、うん、はい、あ、詰まってるのが当たり前なんですけど、男性、女性は空いてる方がその色気が出る、
うん、なるほどね。あの僕ね、あの足とかこう足袋からのこう、うん、ね、足のこうスラッとこう、はいはい、お尻にかけてナノラインが綺麗だなと思う。
あ、着付けです。
着付けですか。
あの内すぼまりになるように着付ける、う
ん、おお、じゃあそれ、そうしたい時にはやっぱ専門家に相談するのが一番いい。
一番いいですね。
自分じゃできない。
できます。私は自分でしてくるので、
う
ん、
あ、それはもうプロだからね、
はいはいはい、
でもやってあげるんだったらこうその人のスタイル見ながらこうやってあげるわけですか。
そうですね。
へえ。
補正を入れて。
補正を入れる、うん、え、どんな風に入れるの。
補正はあの、うん、最近の子はやっぱり腰のウエストができてるのってあるので、はいはいはい、そこはそのまんま巻いてしまうと、うん、シワができるんですね。
ほうほうほう。
だから帯ってピシッてなってるのがいいので、
こう締まってる方がいいってことね。グッと
寸胴にしないといけない。
寸胴にしないといけない。もともと寸胴の人もいますよね。
その人は補正は少しでいいんです。
少しです。
なるほどね、
はい、
痩せてる人はいっぱい補正をしないといけない。
寸胴じゃない人もいますよね。こう飛び出してる人とかいますよね。
飛び出してる人はちょっと、は
い、飛び出してるところを目立たなくするための補正があります。
なんか今日補正下着みたいな感じはい、ということでですね、あのなんか興味津々だなってきました。絵が見えてます僕、あの妄想家なんで
はい、引き続きですね、とし子さんにはですね、なんでそんなですね着物の世界に入ったのっていうところを掘り起こしていきたいと思います。この後はヨッシーのコーナーです。
77.7 Call me 10。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ベリースマイルで行こうのコーナーです。今日はですね、お二人の方にお話を伺いたいと思いますが、まずは、スフィダーレ代表の井上さんから、ね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。浴衣シーズンですよね、今、さっき今
そうですね、はい、
今年って昨年と違ってやっぱり来てるなってあるんですか？もう僕、数年、はい、あれですか、
今年は特にそういうイベントにも、うん、行かせて呼ばれたりとかしてですね、はいはい、それとかイベント主催してる人かとのご縁でですね、うちの帯を締めていただいたりとか、はいはい、そういうご縁でよく今年は来てます。
うん、
はい、
なんかやっぱりさっきの話の流れであれですけど、なかなかそのかしこまったところにわざわざ着物を着ていくっていうのはちょっと少なくなってるような気もするんですけど、興味のある人っていうのはすごく増えてきてるような感覚。
そうですね、もうよく男性でも着てたらかっこいいねとか言われるんですよね、うんうん、いや俺も着たいって言われるんですけど、やっぱ実際着るってなったらみんなやっぱ抵抗があったりとかして、やっぱ男性特にそうですね、女性はやっぱ華やかで、はいはい、なんですけど男性が着たらやっぱ結構やっぱ女性からもなんか変ないやらしい言い方ですけど、なんかかっ、よくかっこいい、持ち合ってあるんですね、なんかこう、ね、いい目で見られるっていうか、はい、
そうですね、はい、なんかまあなんかそのね、簡単に着れるようなというか、こう気軽に着れるような、
それ本当によく言われるんですね、やっぱ帯が一番難しいって言われるので、ね、簡単に着れるっていうのもなんかよくたまにあるんですよね、カチッとなんかこうつけるだけのやつとか、あれはあんまりかっこよくないです、
うん、そうですね、それは私も思います、はい、
だからあれはあれに行ってほしくないなって思います、
うん、ちゃんとした着物なんだけど、はい、それをこう なんですかね、こうパパッと着れるようになれる、
はい、それは今後の課題というか、やっぱり、ね、はい、よく言われる一つなので、何かしらちょっとこれから見出していきたいなとは思ってますけど ね、
そうですね、はい、井上さんのところは帯を中心に、はい、作ってらっしゃる、販売、
いや帯を製造してる、
はい、ね、ので、で、博多織の、帯なんですけど、やっぱりそのさっき言ってた献上柄がもうほとんどメインなんですか？
が多いですね、やっぱり分かりやすいというか、うん、いろんな柄があるんですけど、やっぱ華やかさとかでやっぱどうしても西陣とかあっちの方にはあまり勝てないというか、博多織って基本やっぱり地味なイメージが皆さん結構あってですね、明るい色がないとかそういうのをイメージを持ってらっしゃる方も結構多くてですね、結構明るいのも作ってはいるんですけど、まあ、そういう面でやっぱ献上柄っていうのを出してれば博多織って分かりやすく理解してもらえるので、
ザ・博多の帯って感じはしますよね。
そうですね、はい、
そうなんですね。いや私もなんかその献上柄が博多織と思ってたんです今までなのであれはデザインの一つってことですよね。
そうですね、はい、
なんかまあ、 そ、
ね、
その柄、献上柄じゃない博多織っていうの
は、はい、もういっぱいありますね、はい、
そうなんですね。でそれは例えば、お求めする場合はショップとかが、
は帯に関しては実際やっぱうちに来ていただいた方に販売をしている、一応ほとんどの製造なので卸をしているので、はいはい、あまりこう大ざ、お、なんていうんですかね、直接販売というのはなかなかしたことがなかったので、はいはい、実際来ていただいた方だけにか、まあ、特別に販売しますよっていう。
いいですよね。例えばこの着物に合う帯をくださいとかって言うと、はい、やっぱり提案もしやすいとか。
そう、多分うちは多分工場なので量がすごいんですよ、うん、もう何十通り、もう縦締めとかだったら何千本とあるので、う
ん、実際やっぱ縦締めもありますよね、
はいはい、なので、うん、実際本当製造の工程もお見せできますし、うち染色工場も持ってますので、糸を染めるとこから全部見れますので、実際それを見ていただいて帯を見ていただいたら皆さん喜ばれますね。
行きたい私、
はい、結構今ちょこちょこだいぶ僕がこうやって前に出るようになってからは工場見学に来ていただく方も増えてきてですね、本当にやっぱぜひ見ていただきたいなっていう思いがありますね。
唐津の差しというところでに工場があるんですね、
はいはい、そうですね、
はい、 はい、
行ったらね工場全部見た後にちゃんとお買い物もできますんで、
あ、そうなんですか、
これがいいんですよ。ここも含めてね、
そうですね、なんかその流れを作りたいなと思ってますね、はい、帯だけじゃなくて小物とかも今いっぱい作ってますので、
あ、そうですね、はい、なかなか帯はちょっと大変だなっていう方には小物で、はい、まあ、お財布とか、
そうですね、いろいろ、はい、作ってますので、はい、
わ、ぜひなんか工場見学のツアーを組んでいただきたいですね。
ぜひもう平日だったら月曜から金曜の朝9時から3時ぐらい前でしたら工場内動いてますので、
あ、そうなんですか、
土日はちょっとおばちゃんたちも皆さん休みなので平日の間だったら一応まあ対応はしてます、はい、いただければ、
僕お邪魔してね、はい、おばちゃんたちがピリッとこうしてるね、うん、空気の中失礼しますとか言いながらこうスマホでこう撮りながらすいませんインスタ映えいいですかねとか言いながら何もあんたみたいなね、あの空気感、
あ、もう黙々とやられるので、そうですね、やっぱ工場のおばちゃんたちって結構やっぱ入り込んでやってる方が多いので、うんうんうん、あんまり接客に慣れてないっていうか、
でもそういうところが見たいですね、まあ、まあ
そうですね、そうですね、
素晴らしい、
そうですか、
職人の香りもこうビンビン書いてる
じゃあぜひ井上さんのところの帯を、博多織の帯を、
はい、
はい、まあ、工場見学行ってお買い物してっていうね、
あと唐津でご飯食べてもいいと思う
よ。いいですね、お魚も美味しいし、はい、
美味しいですよご飯も、はい、ま
あ、いいですね、見て楽しい、食べて美味しい。
まだかよってか早くしろよみたいな、はい、俺の出番まだかよ的ななんかね。
はい、ありがとうございました、はい、ぜひ、はい、博多織がね、たくさんの方に広がるように、はいはい、今年は777人ということも、
そうですね、本当縁起がいい年だと思うので、うん、ぜひ身につけたり、はいね、はい、していただきたいなと思ってます、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
77.7 Call me 10
大丈夫ですか。
はい、
おなじみの奥平さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
マイズキッチンオーナ
ー、はい、よろしくお願いします。眩しいですねT シャツが。
いや俺も浴衣で来ようと思ってたんですけど、
いや私奥平さん今日浴衣かなと思ってたんですけど、
はい、そうそう、俺もちゃんと着れますから。
ああそうね、浴衣部があります、はい、そうそうそうそう、舞鶴キッチンさんね、すごく部活部活動ん部活動活動って言わない、
え、
な
ん、部活動、
部活動、そうそう、部活動がすごく盛んでですね、もちろんそのね着物
部活居酒屋って言われてる、
部活居酒屋そうですね、まあその着物ももちろんそうですし、今日着てらっしゃる舞鶴キッチン、うん、ランニングチーム、
はい、
はいはい、蛍光色の黄色の T シャツですけど、
目が痛いですよね。
今部活はどのくらいあるんですか、活動してるんですか。
いますね、もうほぼマラソン部、
ほぼマラソン部、
ほぼマラソン部、
ね、あ、今ちょっと陸上熱が強い感じ、
全然走る気なかったんですけどやらされてますね。
本当ですか、やらされてる感じなんですか。
うん、だって俺膝が痛いんですよそもそも
走っていいんですかそれ。
これがですね、
走れる
いやいや、これがお客さんでプロトレーナーさんがいらっしゃって、はい、プロトレーナーさんです、うん、でその方が指導するとその、まあ、専業主婦の方でもフルマラソン走れるようになりましたよっていう、そのなるわけですよ。でそれをうちのお店で、運動不足を日頃感じてた方々にお話ししちゃって、う
んうん、してしまったがために、は
い、でそれでやっぱ やりたくなっちゃったお客さんがですねじゃあマラソン部やろうっつって、
あ、じゃあお客さんがもう盛り上がってしまって言ってしまったのでついていかないといけない。
そうそうそう、だから俺はやりたくなかったんで、その厨房の中の隅っこの方でこうパソコン仕事してたんですよ経理の仕事も、うん、聞こえないように、うん、なのでやりますよっつってなん
かそうなんですね、はい、でも T シャツは作っちゃったみたいな。
まあやるからにはですね
、はい、とりあえず
大会もうエントリーしましたから、は
い、何の大会ですか今度。
ですね、来月の、ヤフオクのリレーマラソンと、
ああ、はいはい、
はい、あとその後筑後川マラソン、
遠征しますね、
はい、 なのでもう走らざるを得ない状況になっちゃったんで夜中走ってます。
あ、夜中トレーニングに、
まあ、まあ自分はですね、うん、練習会もやってるんですけれども、はい、うん、それでお客さんいるんで、うん、俺出ちゃうと料理、ね、できないですから。
そうですね、夜走る練習する体力も温存しつつ夜の営業
ヘロヘロヘロヘロです
よね、はい、うん、そうですよね、
でもやっぱちょっとやりだすと、
うんうん、ちょっと面白くなって、
う
ん、
そうですね、う
ん、何人ぐらいでそのあれなんですか。
今十数名様、
ね、あ、結構多いんですね、
はい、
女性が多いですか。
いや、ほぼ男性ですね。
あ、男性、
はい、
なんかすごいですね。あと他に部活何があるんですか。
他何を次何を守るのか、そして何を変えるべきなのか、
はい、今ちょっと熱い
で伝説では終わらせない新しい伝説を作ろう。
シーズンものっていう部活、
世代交代社長を徹底的に支える、ね、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
夏は、あ、冬に向けて、あ、マラソン、そっか、通年行けます。
いや、夏無理、
夏無理やっぱ涼しい時に向けてですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあぜひ、なんかこう運動したいとか走りたいとか着物着たいとかいう方は舞鶴キッチンの奥平さんにご連絡いろんな部活が出てくると思いますんであ、それと何ですかね、メルマガの登録ですね。
ああ、そうです、そうです、
はいはい、はい、こう大事な、大事な PR でした、はいはい、
もうすっかり忘れてました、
はい、
何しに来たんだって感
じ、ね、宣伝しに来てますからねはい、会員登録していただいて、私から、まあ、毎日でも全然ないんですけど、まあ、頻度はそんな低いんですけども、まあ、お得な情報をお届けできるように、はい、この間は松阪牛のプレゼントをやってました。
おお、プレゼント、
はい、ご来店いただいた方に炙り松阪牛プレゼントします。
もう、はい、いいな。でその、メルマガじゃ登録したいっていう方はどこを見たらいいですか。はい、
ですね、舞鶴キッチンメルマガで検索していただくと、
出てきますね、
はい、登録ページが
検索かかるんで、そこに、必要項目を入れてもらえば登録完了ということで、はい、
まあ、結構ですね、あとそれで住所を最後まで入れてくださらない方が多くて、
あ、
もう多分ね、もう面倒くさいと思うんですよ、もう、
うん、
だけど最後まで入れていただいた方がですね、
そうで、当たるものも当たらないんですよね。
住所ない方は送れ、
もう、そうですね、
郵送物は送れないんで、
あ、そっかそっか、ぜひ番地まで郵便物が届くような住所で、はい、登録いただけたらと思います、はい、私さっき登録して300回ナンバー314番、
はい、
でしたので次315番です多いですね、310何人、
もう今1000名今目指してます。
あ、目指して、
はい
はい、じゃあ部活も大きくなっていくと思います。
はい、
はい、また来てください、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
77.7
Call me 10。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか。社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、リーダーズトークのコーナー後半でございます。としこちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
そもそもですね、鹿児島出身なんだってね。
はい、
淵上家じゃなくて、淵上家はあれか、今戸
次崎、
戸次崎ね。もともとの姓は
斧。
斧斧ってこの斧、
小さい野原、
小野さんね、小野さんだったのね、
はい、
小野敏子さんが淵上敏子さんになったわけですね、はいはい、鹿児島どちらですか。
鹿児島は、田舎が出水市、うん、鶴の平市で有名な出水市です、
はい、で、そもそもじゃあ薩摩の女ってなんかこうちょっとイメージがあるんだけど、うん、なんかガチガチに硬そうな、そうでもないんですかね。
硬い、もうそこの地域で育った私には分からないですけど、うん、はい、支えてる感じはすごくします。
支えて、男を支える方
を支えてます。でもついていきますよの柔らかい感じじゃなくて、
うら、んうん、
はい、どしっ
サウナのね、はいはい。でそもそもその鹿児島で生まれて育って高校時代までは鹿児島ですか。
鹿児島、はい。
で大学でこちらですか。
大学も鹿児島でした、
はいはいはい。でその後に嫁いでこっちなの、
はい。
じゃあ、旦那さんと鹿児島で知り合った。
そうです。
お、聞いても大丈夫ですかね。
どうなんだろう。
どの辺でどんな風に出会ったんですか。
あ、飲み仲間だ。
あ、本当。で旦那さんもともと福岡の人。
同じ鹿児島です。
あ、本当。鹿児島
で知り合って
同士なのね、
はい。
で仕事でこっちに行って、はい。なるほど。じゃあまああれだ、帰ったら鹿児島弁丸出しな感じで。
いや、出ないんですよ。
嘘つけ。
福岡にいるときは出ないですね。あの家でも、福岡の家でも。でも地元に帰ると出ます。確実に出ます。
お、そうだろうね。なんかさ、そうなるとあれだよね、こうどっちかっていうとこう同志みたいな、兄弟みたいな、そんな雰囲気ですか。
そうですね、もう最初から恋愛対象で見てない人が飲み仲間で、でも今一緒になってるので
延長線上にこうある感じ。
そうです、
うん。でそんな中でさ、鹿児島上がりました、で結婚しました、福岡来ました、うん、どこでこのさ、人生のターニングポイントであるこの、うん、着物に出会っていったのかなって。
着物はもう最初からです、
う
ん。親
母
が事あるごとに、あのなんかイベントごとに着物を着せてくれてたので、着物があったり、何かあると着物を着せてもらえると思う、着せてもらえる環境だったんですよ。
じゃあこれも鹿児島スピリッツなわけね、これね。
どう、そうなんですかね。
そうですよ。へえ、でも鹿児島そういう文化、いや、お母さんがそういう、
そういう、はい、だと思います。
なるほど、ね。
お母さんもなんか着付けをしてらっしゃる。
母は踊りをしてたので、
あ、はいはい、
あ、踊りの先生だったのね。
先生、習ってるだけでした。
で、でも着物着なさい、着物着なさい、
着なさい、着せてあげるよ。で私が年を得るごとに、なんか着たいなって思う時に着せてもらってたので、
なるほどね。でじゃあもう刷り込まれてるから、特に着物っていうのが特別なものっていう感覚はないわけだな。
ないです。
あ、まあ、でもさ、それって普通の生活の中にあるものであって、はい、それを自分の、商売にしていこうとかいうことって、やっぱりこう決断が必要なわけじゃない
ですね。
いつ頃どのタイミングで商売にしようと思ったの。
商売にしようって思ったのは福岡来てからです、
うんうんうんうん。
まあ、その前に鹿児島にいる時は、まあ、就職したら親元離れるので、はいはいはいはい、その時にあの着せてはもらってたんですけど、着方は習ってないんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、あ、親がいれば着せてくれるので、
あははは、そうですね、う
ん、別に覚える必要もないと思ってたので、だ就職して親元離れた時にちょっとそれこそ浴衣着て着物着て居酒屋行きたいな、うん、飲みに行きたいなと思った時に、あら大変って、
うんうんうん、
着れないわ私って。
今までこうやってもらっている側だからね、
はい、
逆に回った時に、あ、できないと、
はい、
なるほど、これ気がつくわけだな、
うん、でそこから着物を習いに
うん、
行ったのが着物をこう着れるようになったスタートで、で、う
ん、
でももうその時は仕事をしてたので、うん、別にあの着物の先生になる必要はないので、
うんうんうん、
その資格を取ろうとかは思ってないんですよ、うんうんうん、でも結婚して福岡に来た時に仕事を辞めてきてるのでやることがないんですよね、
うんうん
うんうん、何しよっかなと思った時に大好きな着物でお仕事ができたらなと思って、もう一回、うん、習い直し、資格を取るための勉強に入りました。
これさ、着物大好きっていう、 こう感情がいつもあったのか、うんうん、着物はもう日常っていう風に流れたのか、実際どうなんですか。
日常でしたね、うん、あの地元にいるときは、
うんうん、じゃあ日常、これさ気がつかないのよ大体。
気がつかないです。
日常で流れるときにさ、これ商売にしようってさ普通思わない、
うんうん、思わない。
こうものすごいなんかかさ、こう気がつくような何かがあって、初めて、ああこれ商売にしようって思うんだけど、うん、これすごい発見だよね、
うん、
普通はそう思わない。だってお花がずっと好きな人がさ、突然お花屋になろうって思うかって言ったらさ、ちょっとなんかこうヒントがあってお花屋になろうってなるかもしれないけど、日常の中からさ掘り起こそうって、いや答えは日常の中にあるんだけどね、過去にあるんだけども、そこはなんかね、その導き方すごいなって、逆に今そんな感じがした。
あの鹿児島でしてたお仕事が、まあ、試験を受けたら福岡でもできるんですけれども、まあ、あの旦那様とのお約束でそれができない、福岡では違うことをしなさいということだったので、でも社会には出なさいって、じゃあ私 その前のお仕事以外で何ができるだろうって考えた時はやっぱり振り返った時に、
なるほど。え、前の仕事どんなことやったんですか？
公務員でした小学校の先生してたので
へえ、
あ、じゃあそれは公務員を辞めてってことなんですよね。
普通ね、公務員の方がいいじゃんって思ってる人が多いわけじゃん、世の中的に
はね、うん、はいはい
はい。鹿児島で教員免許持ってたら、はい、福岡来た時に
教員免許を持ってたらどこでも
の、なれますよね、
なれます。でもその県の採用試験を受けないといけないので、
でそれ受けたれて合格すれば福岡でも小学校の先生できたわけですね、
はいはい。
福岡って割と枠はかあれでしょ、
枠はそうですね、鹿児島県の採用試験と鹿児、あ、じゃない、福岡県の採用と福岡市の採用があるので、ちょっと広いですね。
緩、まあね、いというか、で、あの地方の方がしんどいじゃないですか、学校の先生で、うん、都会に行けば行くほど東京なんかガラ空きですよ。僕は14、15年前は東京都の教員採用試験の試験官やってましたから。あの人のつながりで2期ぐらいやりましたけどね。まあ、裏事情知ってますけどね。僕の隣にね、某市の教育長とかこういたんですよ、隣に。でもう好き勝手なとこ言うのが僕で、こっちは高いことばかり言ったんですけどね。まあまあそういうのありますけど、まあでもね、決断ですよね。公務員の道ではなく私はこの道で、うん、でもそれさ、誰かがモデルになってて、そのこのモデルだったら飯が食えるとか、うんうん、すごくそのヒットするとかいうのはなかったわけでしょ。
ないです。
突然商売にしようってさ、うん、恐ろしいチャレンジやなと思うんだけど。
教えるのは多分他の方々よりも経験値があるので、
うん、着物のことはよく知ってます、学校の先生やってました、そこのスキルはあるよ、はい、あとはお金の方の積み上げの計算して、これどういう風に単価でやるか、
うんうん、
どういう風な集客するのかで、リピートどうするのっていうようなところになってくるんだけども、普通そんな考えれば考えるほど、あ、これもしんどいなって思うんだけど、
何も考えてないただ着物を好きを広げよう、増やそう、
なるほど。これね、起業家さんってね、あらかたね9割方考えてません
その一人です。
私も考えてません。
考えてなかったよね。でね、これ考えたり緻密だったりするとこんなリスクがあることやれるかって、だいたい飛び出してから考えるのはだいたいパターンだね。頭のいい人はいや、まあ、それがね、あのそういう人が世の中変えて、学習しながら変えていくんですけどね。でもそれで始めました。まあまあどうですか。まああのなんとかなってる感じですか。ぼちぼち仕事が増えてきたって感じですか。
この夏はちょっとそれが多かったです、
ね、特にね、方の777周年というのもありましたし、はい、なんかでも古き良き時代というか、うん、昔の伝統文化をこうもう一回取り戻そう的な動きって、うん、福岡の中にもあるんじゃないですか。
あると思います。
すごく感じるんです
よね。
もちろん井上さんなんかの、ね、頑張りがこうあって ね、こう業界的にも頑張っているかなという気がしますけど、うん、なんか特別にその今年はちょっと気合い入れてやろうみたいなのって業界的にあるんですか。
業界的にはやっぱまだ、でも今年からちょっとその博多織工業組合 その理事長というのが一気に変わってですね、若い40代半ばの方に変わってですね、多分一気にこれから変わっていくなっていうのはありますね、多分、はい。
なるほどね。まああの特に今年は777、あのロゴマークのあのね、デザインのいろんな反則系のものをよく見るんでね、
はい、
それこそあのあれですよ、博多の駅行って、
はいはいはい、
あの1階のね、あの辺のこう売り場とかいると、おー、またあった、またあった、あ、これ犬のとこじゃないのとか、こうやってめくったりしながらちょいちょいいじってますけど、今日もあのね、名刺入れ、
はい、これまあ献上から入ってないんですけどね
まあでもあのあれですね、皆さんのところのでおったものということですよね、はい。こうなんかさ、今回イベントがね、準備が整わなかったんだけども、うん、井上さんのところの、まあ、持ってる何かと、としこちゃんの持ってるその何かをこう2人合わせて、なんかこうもっと着物とか伝統文化を伝えていこうとか、なんか新しい何か動きができませんかね。
考えれば何でもできると思います、
う
ん
う
ん、はい、
そうですよね。でね、まあ、夏だったからってのあるけども、この浴衣じゃなくて普通の着物っていうところで、着物、博多織の柄を使ってこう、ね、うんうん、博多の伝統文化っていうのを掘り起こすっていうのもできると思うし、うん、これちなみにあれですか、博多織着物っていうのはまあ出てきますけど、
九州の各県にそういった特別な個性的なものってあるんですか？着物の、
着物、隣の県の佐賀県は佐賀錦があります、うん、
はいはいはい、ね、
もう鹿児島はもちろん大島があるので、
うんうんうん、大島紬、
はい、
はいはいはい、大分はね、着付きがあれですね、インバウンドのお客さん来て、1日のレンタル着物着て、でお城の周りをこう回って写真撮るっていうのが、うんうんうん、まあ、今人気ですよね。京都も割とそういうことをやってるので似た感じですよね、うん、なんかこう九州各地でそれがこう盛り上がって、その、ね、福岡から発信し、またこう福岡に戻ってきてとか、ね、できるといいなと思うんですけど、ちなみにあの鹿児島の着物とか手に入れようと思ったらどこに行けばいいんですか？なんかピンとこないんで、久留米とかはちょいちょいあるじゃない、あるじゃない、
はい、うん、はい、鹿児島はどこなんでしょう。
鹿児島行くしかないのかっていうね。
私はもう知り合いの、うんうん、あの鹿児島作ってる
呉服屋さんに、鹿児島とかは、うん、
豚屋さん自体があの福岡の祭神に来られることもあるので。
なるほどなるほど。じゃあ、もうそこで知り合うしかないわけでね、うん、もう鹿児島のその大島紬のこの着物はここで売ってますみたいなってなかなか
ないですね。東京はそれこそありますよね、大島専門店があるんですけど、福岡はないですね、う
ん、やっぱりあれですね、我々ないしね、頑張ってこう日本の伝統文化もう一回ね、少しでも火をつけて回りたいですね。はい、じゃあ引き続き応援していきますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。この後は魂の声をお聞きします。
77.7 Call me
10。はい、ソウルフードのコーナーです。まずはじゃあ、 あの淵上さんの方からお伺いしましょうか。はい、ソウルフードは何か。
ソウルフードは甘めの茶碗蒸し。
甘め、
甘
め、そう、味付けが、うん、鹿児島はも、あの、何ですか、あの、うんと、さつまいもの天ぷらとか、うん、あれに砂糖入れてるんです。甘いんですよ、そのまま食べられるように、タレをつけなくて食べられるように。
甘いやつです、
ね、もうそう、甘い、
お菓子や、
そう、おやつみたいな、
おやつみたいな感じです、でなのでちょっと味付けが甘めなんです、全体的に。で、うんうんうん、茶碗蒸しも甘めなんです。それはおばあちゃんが作ってくれた茶碗蒸し、
プリンみたいな感じ、
甘めだったので、そこまで甘くないですけど、普通から普通の茶碗蒸しを食べると
甘さがちょっと
足りないなって鹿児島から出た時には思いました。
じゃああれだ、舞鶴キッチン行って茶碗蒸しできたらこそっと砂糖を持ってきてこうかけて、
いや、舞鶴キッチンはもうそのままで十分美味しいので、
うちのプリンと同じ
そうだ、デザートのプリンと同じぐらいの甘さみたいな、
ね、頼みますもんね、私ね、プリン頼む。
でも具は鶏とかが入ってますか？
具は一緒です。
だしとかにやっぱりこう甘めが入って、
はい、そうですね、
砂糖は混ざってるのかな、
砂糖入れてたんですかね、まあ、だし醤油がもう甘いので。
あ、そういうことか、そういうことか、はい、ははは、なるほどね、
甘めの茶碗蒸しか、なんか全然なんか私イメージが湧かないですね。
なんか普通のなんかどこ行ってもそんな大差ない気がするけどね、
大体、う
ん、
こうお吸い物ぐらいのなんか感じですよね、うんうんうん、私、
うん、なるほどね、
はい、ぜひ機会があったら食べてみたいです。
はい、
はい、では井上さんは
前回はね砂マヨだったからちょっと違うやつの第2番手を
2番手です、
はい、2番手を、
でも本当ベータに卵焼きです。
卵焼き、
はい、甘い卵、まさに甘い卵、
甘い卵焼き、
だしの方じゃなくて
甘いのと塩っぱいのと大体ね分かれるもんね、うん、子供は大体やばい
甘いのか、
はい、
甘い卵焼き、
おっさんだから塩でしょ。
そうです、うちはね甘くないんですよ。私が母に言わせると私のはちょっと甘いっていうぐらいですけど、なんかそんなに甘めではないかな、まあ、おかずとして食べれるぐらい、うん、
あのうちは、ね、父ちゃんのお弁当が卵焼きがいつもしょっぱくて、子供のお弁当は甘かったんで、
うん、
いつもお袋がこの分けて作ってたっていう。で年取ってくるとねしょっぱくていいよってなっちゃう、うん、もう甘いのはね糖質は敵だみたいなね、
うん最近ですね、私卵や最近ですよ、卵焼きに、あの私卵焼きに、お酒と、薄口醤油で味付け。
あ、びっくりした、酒飲みながら卵焼き作ってるの
違う違う違う、で味付けです。お塩はちょっと溶けにくいので入れないんですよね、うんうん、 って、あのそれに最近あの何ですかね、お水をちょろっと入れることを知ったんです。そしたらふわってなる今頃って感じ。
ちょっと解説、 そうなんですか。
しかしあのその卵を流す時の温度を
水関係ないかなな
んかね、ちょっとだし巻き風になるかなって感じ。ちょっと水分を入れると、
まあ、卵対その液体の比率でもそのよりますけど、硬さは、
うん、だけどそろそろだ、う
ん、あの温度が低いとふわってならない。
ああ、うん、なるほど。
適温で入れないとふわっとならないので低い温度で入れればそのベター
って
。それはまああのね、いわゆる水増ししてたってことだよね
水増し、まあ そうですね、うん、はい、うん、
じゃあまあ、じゃあ、はい、あの
プロに
奥田さん の、 あのもう何十個目かになりますが、
そうですね、何個目ですかね、奥田さんソウルフード、
うち肉まんです
よ肉まん
前、肉まん前だったでしょ
もうすでに出てる、
出てる出てる前回、
あ違うやつって
じゃあ肉まんの次にのは何でしょうかって、
じゃあ
その次は
海苔が入ってた卵焼きです。
海
苔？海苔入り玉、
あ、海苔をこう一緒に巻いていく感じですか。
多分ちぎってたんじゃないですかね。
あ、ちぎって入るんだ。
ちぎる。
それかもうあのバラバラの乾燥した海苔かもしれない。
なんか奥平さんのさ、そのソウルフードってお母さんのちょっと特殊な技とか、ちょっとかなんその奥平家独特のメニューなんじゃないんですか。
そうなんですかね。
うん、だって海苔が入った卵焼きとか普通ないよ。
あ、そうですか。
見たことないな。ないでしょ。
え、あります。
マジで
ありますよ。
逆にうちがなかっただけかなんだ、そういうことなの。
たまに海苔入れてこう、うん、私の場合はこうシート状ですけど入れて巻いて、
う
ん、ただこう渦巻きが切った時見えるじゃないですか。
まあ、そうですね。
そのパターンもあります
。
うん、
まあ、青海苔がなんかこう入っててさ、大体居酒屋でね、うん、青海苔の卵焼きとかあるから、それからこうちぎってこうってことですか。
まあ、あらかじめちぎってるんですけどね、焼いてる最中に入れたらもう焦げちゃいますので、
ね、うん、まあそりゃそうだね
ああなるほど、卵液の中にちぎって入ってる感じ
かもしれないですね。うん、巻きながらもバラバラって
ことですね。なるほどね。まあ、なんかね、マイツルキッチンさんではあれですよね、海苔がさまたすごいのが入ったらしくて、
そう、それがまたとしこさんっていうの、うん、近所の、
そうなんです。我がふるさとの
鹿児島の海
苔、鹿児島の泉。うん、うん、
全然そういったね。で、なんかたまたまうちのお客さんも近所にあるんですよって、近所のご出身の方がいらっしゃるんですよ。どこどこでって言われて。いやでも、まあこういうことで。あら、それは知っとるばいみたいな感じ。
知っとるばい。
へえ。近いというか狭いというか、九州さ、考えたら以上に狭いね、なんかね、はい、ってことで、あのこの狭い九州かもしれませんが、日本の伝統文化と再建とね、ってことで、またみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。
はい、
はい、ってことで、最後になります、着物おうち教室小町ってことで、渕上敏子さんのあなたの人生のミッションは一体何なんでしょうか。
私のミッションは着物を普段着の一つとしてみんなが認識できるように、うん、特別着ではなく、
うん、そうか、はい、じゃあ普段着物で生活して、なんかイベントがあるときに洋服で出かけるような逆パターンに
そこまでいければすごいです ね、
ね、本当だよね、うん、まあ、アンドリオ猪木もね、モハメド・アリと調印するときはあの着物でしたので、でも古すぎてわからない。
しかもプロレスネタ。
いや小谷さんは、小谷さんはね、わかるね。だそれを真似したあの自民党の、ね、高取議員が TPP の調印のときに着物で行ったっていう、すみません、あの新潟の上越の管内 の、 あの方なんで、この前テレビ出てますけども、まあ、そんなことです、失礼しました。あのお三方またまたですね、あのイベントを企画したいと思います。ご協力よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
次回のオンエアは9月の2日でございます。大分別府からですね、腰痛の悪い方専門の整体師さんが、大ブレイクしてますので、こちらお招きしております。次回よし来るの
考えておきますはい、ありがとうございました、また次回もよろしくお願いします、本日もですね素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。